議席番号9番酒井博史でございます。3点質問いたしますが、質問に先立ち一言感謝を申し上げます。本村ホームページ本年1月26日付のお知らせ並びに広報青木2月号14ページに、自衛隊へ自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供を希望されない方へと題された記事が掲載されました。18歳並びに22歳となる村民の名簿を自衛隊の求めに応じ毎年閲覧させていることについて、心よく思わない、閲覧させないでほしいと思われる村民については、申し出によって対象者名簿から外し閲覧させないことにしたことを広報したものです。本年新たに始められた取り組みですが、この件については昨年6月議会における一般質問で要望していたものです。本年よりいち早くその実現を図っていただきました。村の真摯な姿勢に敬意を申し上げ感謝するものです。ただしスタートしたばかりの取り組みであり、これを知らずにいる村民も多いのではないかと思われます。申請手続きは本年度においては3月27日までとなっていますが、周知徹底を図るべく青木チャンネル、青木電話等においても直ちに呼びかけを行っていただきますようお願いいたします。加えてつい最近2月末にファミリーマート青木店前の国道に横断歩道が設置されました。早速手を挙げて車の往来を止め、子どもさんの手を引いて横断しているお母さんの姿を見かけました。横断歩道がついて本当に良かった、渡りやすくなった、安全に渡れる、ありがたいと声を弾ませて答えてくれました。この横断歩道の設置についても一昨年9月議会の一般質問で取り上げ、また区からの要望もあり、村長をはじめ村の関係者がこぞって警察署に要請行動をする中で実現にこぎつけたものです。感謝申し上げます。質問に移ります。最初に小中学生の教育費保護者負担軽減並びに民主的人格形成について質問いたします。来年度中学校の新入生、すなわち来月4月の入学生から通学カバンの見直しが行われることになったとお聞きをしました。どのような見直しが行われることになったのか、またそうなった経緯についてお聞かせいただきたいと思います。
靴掛教育長。
中学校の通学カバン見直しのきっかけは、今まで中学校で指定していた業者から大量生産を中止するために令和9年度からは値上げをする予定であると言われたことから、生徒会の生活向上委員会を中心に対応を検討したことによります。来年度からは業者が推奨するカバン2種類、9900円と8800円でも良いし、他のカバンでも良いとなっております。さらに生徒会からは蛍光色など目立つ色は控えること、従来同様肩に背負うもの、スポーツメーカーのものでも良いというルールの提案がなされております。
酒井議員。
はい、確認をいたしますが、中学生の通学カバン、これまで1種類に限定されていたものが今2種類ですか、あるいはその他のものでも良いというふうなことで、いわば自由化に一歩近づいたかなという感がするわけですが、いずれにせよこのことについては保護者側からの申し出でできるようになったのではなく、学校側から提案されたということで、保護者の経済的負担も軽減され、価格、重量、機能性、耐久性、そういったことも加味されて学校側で判断されたというふうな見直しだというふうに承知をいたします。よろしいでしょうか。今回の見直し、私は大いに評価をするものです。さて、中学校ではこうした見直しが図られたわけですが、小学校ではどうなのでしょう。これまで私は小学校の通学カバンについて、重く高価なランドセルではなく軽く安価なランドリュックのようなものに見直すよう提案をしてまいりました。 しかしながら教育長からは祖父母がランドセルを買ってあげたいという思いも大切にしたい、 PTA など保護者側から声が出るのであれば考えなくもないが、教育委員会の側から働きかけることはしないといった、いわば消極的な姿勢の答弁が繰り返されてきました。しかし今回の中学生のカバンについての見直しは、確認しました通り保護者側からの要請ではなく学校サイドの判断によったものであり、これまでの教育長答弁とは180度趣を異にしているように思います。この際教育委員会もしくは小学校側から発信し、小学生の通学カバンについても安価軽量なものに見直すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
靴掛け教育長。
はい、小学校の通学カバンについては小学校の PTA の役員会で検討してもらいました。小学校の PTA としてはランドセルでなくてはいけないとか、リュック型のカバンでなくてはいけないとかの制限は一切かけていない、あくまで家庭で考えるべきことであるというふうに話し合いがされたと聞いております。現に小学生でもリュック型のカバンで登校している子どももおりまして、カバンについては各自の考え方によると考えております。来年度入学する保育園の年長の保護者会でも話題にしてもらいましたが、やっぱりここでも自由に選択できる今のままが良いということでありました。
酒井議員。
自由ということで、了解をいたしますが、ですね、後でちょっと話題にしますけども、小学校入学説明会、この時配られた資料ですけれども、そこには持ち物としてランドセルと明記されてるんですよ。これでも自由でしょうか。
靴掛け教育長。
通告にないので私それを承知していないんですが、でも保護者たちは、自由であると認識しております。
酒井議員。
通告には確かにありませんでしたけれども、関わっている部分で今自由であるというふうなお答えがありましたから、であればその説明書と異なるかなというふうに思うんですね。で、保護者会 PTA の方では自由という認識を持ったということですが、来年度新入生の説明ではランドセルなんですよ。したがって新入生はランドセルと保護者は理解をしているわけですよね。そうしましたら先ほどの教育長の見解とは異なるというふうに思いますので、ご検討をお願いいたします。次ですが、近隣の小学校では、ランドリュック型にしているというところはございますでしょうか。
靴掛け教育長。
はい、県の保健厚生課に問い合わせたところ、それは分からないという回答でありました。で、近隣の上田市と長浜町に聞いたところ、特別な対応はしていないという回答でありました。
酒井議員。
今抜け落ちてました東御市ではいかがだったんでしょう。私の掴んでいる限りでは東御市では、本校と同じ、本校と見識と同じですか、自由であるということで、3種類赤と、茶色と青と、そういうものを斡旋しているというふうにお聞きをしました。全部の小学校ということではなかったようですが、来年この4月からはまたその扱う小学校も増えるというふうに聞いております。価格は11,000円、2023年から導入しているようにお聞きをいたしました。このようにランドリュック型に切り替える学校が今後ますます増えるのだろうと思います。先ほど自由だというふうにおっしゃいました。自由であれば何でもいいのか、中学校の方では2種類斡旋をするというふうなことで安価なものを斡旋するわけですが、同様に小学校でそのことを考える、そういうことは考えていませんか。
靴掛け教育長。
何度も同じことですが、やはり保護者会を中心に検討していただくことかなと考えております。
酒井議員。
保護者会もいいですけれども、そのことも大変貴重だと思いますが、 教育委員会としてもやっぱり主導性を発揮していただきたいなと思うところです。中学校では PTA とかの意見があったわけですか？そうではないと思うんですね。時間がなくなりますので以上申し上げて検討を再度お願いしたいというふうに申し上げておきます。続いて中学生の制服のジェンダーフリー化について、昨年度は生徒会が中心になって進め、その機運が大いに盛り上がってまいりました。本年度はその動きが見えません。現在の取り組みの様子、また今後の方向性についてお答えいただきたいと思います。
くつかけ教育長。
昨年度はジェンダーフリーの制服について生徒会を中心に制服を考える有志での委員会が今の制服について検討をし代替案を提案しております。今年度は生活向上委員会が引き継ぎ検討していくということになっておりました。ところが通学カバンの値上げ問題が業者から示されたため、今年度は急遽通学カバンをどうしていくかに問題を切り替えて対応してきたという経緯がございます。今後のことですけれども、令和9年度は青木中学校発足80周年という記念の年になるために、来年度改めて新たな制服の在り方について継続して検討を行っていくことになっております。現在のところでは各地でジェンダーフリーの制服を採用した結果、画一的な制服に対して私はスカートが履きたいのにというように逆に多様性を認めないことが問題ではないかという意見もあると聞いております。さまざまな選択ができることが大切であるとか、コストも考えなくてはならないとか、新たな視点も見えてまいりました。今後生徒、保護者、学校とでさらに検討していくことになります。
酒井議員。
はい、このための教育長答弁の中でやや理解しかねる部分がありましたが、画一化してスカートが履けない嫌だというふうな話があったんですが、画一化してスカートが履けないということはないんじゃないでしょうか。ズボンというかスラックスのみにしている、スラックスも斡旋するでしょうし、スカートも斡旋するというふうなことで多くのところはやってるんじゃないかなというふうに思うところです。時間の関係で答えは要望しませんけれども、もう一点、昨年ですね、教育庁の方では、この件についてその生徒の動きを大事にして大いに協力していきたい、というふうなご答弁があったわけですが、このことについて、今年1年、カバンの方に重点が置かれたということでありますが、教育委員会として何か協力働きかけは行ったのでしょうか。
くつかけ教育長。
いつも言っている通り、教育委員会としてはできる協力は惜しまないつもりでおります。私個人の願いとするとですね、安価でさらに扱っている店も複数あるような保護者生徒さんたちが自分たちで選択して購入できることが望ましいんじゃないかなという気持ちはあります。
酒井議員。
はい、次の質問に移ります。中学生議会についてお尋ねをいたします。2023年12月議会、翌24年6月議会でもこの件について質問をいたしました。教育庁からは簡単に計画することは難しい、23年12月、授業改善をし子どもたちの考えを生かせるような取り組みをしている24年6月ということで、中学生議会そのものについて前向きに実施するという答弁は得られておりません。現在もこのお考えは変わりないのでしょうか。また近隣自治体で中学生議会の取り組みを実施している実践例がありましたら教えてください。
くつかけ教育長。
はい、昨年度行った青木中学校の探究の授業によっていくつかの画期的な成果が報告されています。JA 青木店を経営している奥さんがこう話してくれました。去年の今頃、今日辞めるか明日辞めるかと考えていたちょうどその時に大勢の生徒の皆さんが1000円を持って買い物に来てくれました。店が一気に賑やかになって私は嬉しくて嬉しくて それで店を続けようと思いました。その時の写真がここにありますと飾ってある写真を指さしてくれました。他にはこの探求の授業が元になって料理に目覚めてフランスに料理修行に行った生徒もいると聞いています。この方向こそ生徒たちの主体性を育て青木村に誇りを持ち、さらに自分ができることは何か、地域に生き抜く子どもを育てる中心的な活動であると考えております。議員の話された中学生議会の狙いは単なるイベントにするのではなくて、主権者学習、探究学習、地域づくり人材育成にあることから、青木中学校では探究に力を注いでほしいなと思っております。来年度は青木中学校と青木小学校が長野県の地域探究とことんの県の指定校になりました。一層力の入った探究の授業が展開されますので、この方向を応援してまいりたいと思っています。で、近隣自治体での実践事例については、以前県教委や次世代サポート課に問い合わせたところ、県として把握しているかは確認したところ、どの課も子ども議会、中学生議会については掴んでいないということでしたが、私の方で近隣に問い合わせたところ、三代田町、佐久市、小諸市が行っており成果を上げているとお聞きしています。
酒井議員。
はい、中学生議会そのものについては行わないという答弁と受け取ってよろしいでしょうか。
靴掛け教育長いいですか、はい、靴掛け教育長。靴掛け教育長、はい、
その通りでおります。
酒井議員。
はい、子どもたちの意見を聞く考えを取り入れる、そのことは子どもの権利条約を具現化する上で大変貴重です、重要です。加えて子どもたちの自治能力、民主的人格形成を図る上でもないがしろにすべきことではありません。若者の選挙権行使率の低さは、自分たちの意見を聞いてもらい尊重され実現が図られたという民主的成功体験が乏しいことにも要因があるとも指摘されているところです。そうした点を鑑みたとき、中学生議会の実施は極めて有意義であると考えます。教育委員会としては消極的なお考えに変わりがないようですが、議員の中では私のみならず、ぜひやろうじゃないかという積極的に受け止めている同僚議員も少なからずおります。教育委員会に前向きに受け止めていただけないのであれば、議員が主体となって取り組みを始めることも考えられます。そうした場合ご協力いただけるでしょうか。
靴掛け教育長。
議員の皆さんが主体となって中学生議会を開催すると考えているということであれば、それは議員の皆さんの主体性を尊重することになると考えています。その場合は全生徒に趣旨を示し、その後希望者を募り、課外の時間を使って説明や指導を行い、調査研究の時間を取った後、中学生議会の実施になっていくのではないかなと考えるところであります。その指導が重要になるかなというふうに思います。中学校の教育課程以外の時間ということになると思われるんですが、その呼びかけについては協力はできるかなと思ってます。
酒井議員。
はい、実施にあたっての筋道まで詳しく指し示していただきありがとうございます。中学生議会について、議会が実施しているというところもあるわけですが、それに対して予算付けをしているというふうなところも あると聞いている自治体もあります。これは近隣とは言いませんけれども、全国の中ではそうしたことを実施しているということも、先般の議員研修会等でも紹介されたところであります。そんな点でぜひ教育委員会としても協力をお願いしておきたいというふうに思います。続いて学校給食費無償化について伺います。学校給食費の恒久的無償化制度が要項も整えられて実施を見たのは昨年4月でした。これに先立ち村長から実施する旨の表明があったのはその前年2024年3月議会でした。順調に発足し運営されているものと承知していたところですが、ここに来て 思いもよらないことが起こりました。本年1月29日行われた小学校の入学児童第2回保護者会、すなわち入学説明会でのことです。来入時の保護者に対し、学校からは学校給食の無償化が来年度は実施されるかまだ正式には決まっていないという説明だったといいます。この説明を受けた保護者からは、無償化が制度化されたと思っていたので来年度も当然継続されるものと思っているけれども、あんな説明をされたのでは不安になるといった声が寄せられています。当日配布された資料には次のように記載されています。給食費、米印、令和7年度は青木村からの補助金により無料、集金額、定額年6800円、高額年7200円、集金方法、各ご家庭の信州上田農協、青木州の登録口座から口座振り替え、その他、ちょっと間省略しますが、国による公立小学校の給食費を抜本的に負担軽減する措置、いわゆる給食無償化につきましては、正式な通知が届き次第、改めてお知らせします。ここに我が村が無償化制度として無償化している、そのことについては一言も触れられていません。どうしてでしょうか。村の制度として無償化されている、そのことが全く反映されていない、そういうふうに見えるわけですが、なぜこのような説明になったのか、その経緯をご説明ください。
靴掛け教育長。
議員がお話しされた青木小学校での入学保護者説明会では、令和7年度は無償、来年度も同様な方向で考えているが、国による公立小学校の給食費を抜本的に負担軽減する措置、いわゆる給食費無償化については正式な通知が届き次第改めてお知らせしますと説明した資料であるというふうに考えています。国からの正式な通達がないことを正式に決まっていないと思われたのかなと思います。それで心配でしたので、保育園の年長の保護者会にやっぱりこれも確認したところ、来年度の給食費は誰もが無償であると理解していたということでありました。逆に何のことという反応であったとお聞きしています。教育委員会では今回の当初予算に昨年と同様に小中学校の給食費の無償化予算を盛り込んでおりまして、その旨小学校にも伝えており、その方向で進んでいるというふうに承知しておりました。
酒井議員。
今のご答弁ですと、ほとんどの方は、来年度も継続されるというふうに思っていた、それはこの情報を寄せてくださった方もそのようにはここ数年続いていますから、そういう理解をしているところなんですが、しかしながら説明を聞いていると、来年度無償化が継続されるのかまだわからないと、教育長がおっしゃったように、学校側とすれば、あるいは教育委員会側とすれば、国の無償化がわからないということを説明したかったとも理解をいたしますけれども、しかしながら先ほど私の方で読み上げた内容、ここに一切村として無料化を実施しているんだということはなくて、で、令和7年度は補助金により無料になった、来年度は国のことが決まってないからまだ分からない、そういう内容しか読み取れませんよ。これおかしいじゃないですか。この説明文書として去年からもう始まってるわけですから、去年は3月末まで要項等で練ってましたから、それが書き込めなかった、あるいは説明されなかったかもしれないけども、今年の中でこのことが全く触れられていない、そのことは不十分だから、だから誤解も生まれる、そういうことでありませんか。
靴掛け教育長。
学校としては村の財布を心配してくれていて、8年度は村単独での単費ではなく国の補助があるかどうか、みんなで注視していきましょうという、大変優しい説明であったのかなと思います。ですので、皆さんは無償化というのは承知していることだと思いますが、言われたことを考えますとですね、来年度の資料についてはこれは、 もう少し分かるような、明記しておく必要があるかなというのは思いますし、あの4月1日にはですね、教育委員会として毎年無償化について、通知を出して全保護者に配っております。今年もそれを行うつもりでいます。その理由はですね、あの給食費がやっぱり値上がりになるんですね。今考えているところでは、20円程度の値上がりになるかなと。でそれについては保護者にもあの理解をしていただいて、値上がりした、給食費を無償化なんだということを理解していただきたいというふうに思ってますので、4月1日には改めて教育委員会として提出するつもりでございます。
酒井議員。
はい、あの誤解がないように説明をまた重ねていただくということでよしとしますが、しかしながらあの先ほどの中で、来年度については国の動向がまだ決まってないからわからないということが気になるんですよね。本村としては国の動向がどうあれ無償化していくんだ、しているんだということなんですよね。ですから来年度の、動向それについて云々ではなくて、やっぱり本村としてはきちっと来年度の動向以下にかかわらず、これを実施していくということが明確に打ち出せるようによろしく取り扱いをお願いしたいと思います。以上1点目の質問を終えます。2点目、生活弱者への福祉施策について質問をいたします。昨年10月から筑摩バスの運賃が運賃低減事業から利便増進事業に移行され、それに伴って運賃が値上げされましたが、高校生の通学定期については従来の運賃そのまま据え置かれました。この改定据え置きに関しては村の相当なご努力があった旨聞き及んでいるところでございます。そこでまず確認をしておきたいと思いますが、運賃改定にあたっては伴っては村として意見反映できる立場にあるということでよろしいでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、お答え申し上げます。運賃の設定につきましては、各バスの運行事業者がさまざまな費用等を考慮して運賃案というのをまず設定され、その後青木線に関して申し上げますと、筑摩バス株式会社、そして行政である上田市、青木村によります運賃協議会の決定を経まして、最終的には国土交通省、北陸信越運輸局、長野運輸支局に書類を提出受理されて確定という流れになっております。先ほど申し上げましたように、事業者側から提案された運賃案について協議を申し上げまして、それに対して行政側として意見を申し上げる機会というのはありますけれども、これまでの経過としましては運賃については事業者案通り決定されてきている経過でございます。以上です。
酒井議員。
はい、そうしますと、通学運賃については据え置いたということ、定期については、これについては村が提案したんじゃなくて筑摩バスの方で提案していただいたということですか。
稲垣総務企画課長。
双方からお互いが同じ思いということで協議会で最終的に決定したというふうに理解しております。
酒井議員。
そうしますと村の意見も反映できたということで理解をいたします。ありがとうございました。さて今回の運賃改定に伴って通学定期に関しましては配慮がなされたわけですが、一方障害者の運賃に関しては配慮が抜け落ちていたのではないでしょうか。そのことは先の12月議会でも指摘してまいったところですが、改めて今回詳しく申し述べたいと思います。青木バスターミナルから上田駅までの運賃を例に申し述べます。昨年9月までの運賃は300円でしたが、10月からは400円に改定されたことはご承知の通りです。これに伴い通勤定期券も1ヶ月1万6800円に引き上げられましたが、通学定期は従来のまま1万800円に据え置かれました。一方障害者の福祉割引通勤定期については一般通勤定期と同様に引き上げられ、1万1760円になりました。通学定期と同じように福祉割引についても配慮いただきたかったと思うのですが、この点についてのお考えはいかがでしょう。
稲垣総務企画課長。
はい、定期券の購入の場合、今酒井議員からありました通り、 基本的に 70% でまず購入でき、そこから障害者の方につきましてはさらに 70% をかけて定期券を購入していただいているという状態でございます。現状それ以上の村としての配慮は行ってございません。以上です。
酒井議員。
はい、70% の7割っていうのをおっしゃいましたが、 70% っていうのは運賃の 70% っていう意味ですか。
稲垣総務企画課長。
はい、まず1ヶ月定期を障害者の方が購入する場合の、考え方計算式、酒井議員ご存知の通りでございますけれども、400円片道ですね。それに対して往復の30日計算に対して、7掛けのかけると、そこに対して障害者の方はさらに7掛けしたがって 49% をかけた金額が、11,760円の月額の障害者の定期代ということでご理解いただければと存じます。以上です。
酒井議員。
障害者にしてもそうでない方にしても1ヶ月30日通勤しているのでしょうか。そもそも30日の 70% というところにやや首を、ややというか随分首をかしげてしまいます。先へ進みます。福祉割引定期券1ヶ月 11,760円、この額は今お示しいただいた通り一般の7割相当です。一方福祉割引の運賃は5割ですので、片道200円、往復400円、出勤日おおよそ1ヶ月22日程度、これをかけますと8800円になります。福祉割引定期代の方が3000円近く高くなる計算です。定期代の方が高いというこの実態をどのようにお感じになるでしょう。
稲垣総務企画課長。
はい、障害者の方が現金で乗車した場合、それから定期券購入した場合の金額については先ほど酒井議員からのご説明があった通りというふうに認識をしております。ここではどのように利用するかというところでございますけれども、現金支払いと比較した場合に仮に30日はないというふうに言われましたけれども、30日乗車した場合でいきますと、定期の場合は1往復あたり392円で現金より安く乗車できます。一方酒井がおっしゃる22日程度という場合には1往復あたり534円ということで、確かに現金の方が安く乗車できる計算になっております。こちらにつきましてはご乗車される日数あるいは利用頻度などに応じまして、購入される方が購入方法を検討していただいていると思いますし、その中には QR アプリ、チケット QR による方法でより安く購入できる方法もありますので、そういった方法を賢く選択していただいているものと認識をしております。以上です。
酒井議員。
障害者に賢く選択をしろということを求めるのでしょうか。先ほど言った定期券の方が高いというこの矛盾、そもそも福祉割引額を運賃では5割としているのに定期券は7割としているところにあります。調べてみました。 JR を含め信濃鉄道、上田電鉄、別所線など鉄道については運賃定期券ともに5割としています。ところがバスについては運賃5割、定期券7割としている事業所がほとんどです。県内もこれにほとんど習っています。しかし一律7割にしなければならないという規定はどこにもありません。割引率の基準や目安などは存在せず、事業者が個別に決定するものとなっています。そのため異なる割引率や割引額を設定している事業者もあります。県内では信南交通が独自の割引額を設定しています。この事業所では運賃は他社同様5割とし、定期券については5割運賃の往復20日分、30日ではありません、20日分です。20日分としています。これを千曲バス青木線に当てはめてみれば、片道運賃200円の往復400円、その20日分ですので8000円となる計算です。毎日運賃を支払うよりも定期券を購入した方が安くなります。千曲バスの運賃改定には、村が意見反映できる立場にあることを先ほど確認させていただきました。障害者の運賃並びに定期券代についてご配慮いただけるよう意見具申していただきたいと思います。村のお考えをお聞かせください。
稲垣総務企画課長。
はい、まず現在の青木線の路線バス存続のため、佐川議員がおっしゃった通り、昨年10月から利便増進事業に取り組んでおりまして、路線の運行経費の赤字分を上田市と青木村で折半して補填をしておりますが、仮に定期券の障害者の割引率を 30% から 50% に引き上げる提案を行い、減った運賃収入を行政が補填することは手続き上は可能でございますけれども、ご案内のとおり筑波バスにつきましては青木線以外にも路線運行しておりますし、上田市としても他のバス事業者が市内の他路線で運行しておりますので、筑波バスの青木線だけ割引率を引き上げることは住民理解を得る上でも財政負担の面でも難しい面がありますので、もし導入する場合には青木村が愚心してもバスの運行事業者である筑波バス、そして上田市の了解が得られなければなかなか難しいのが現状でございます。今現在青木村ができる現状できることとしましては、村内の販売店に対して障害者の方が購入に来られた際に無理のない範囲で利用実態をお聞きする中で、より本人に合った購入の仕方をできるだけ丁寧にお伝えすることで、少しでも障害者の方に寄り添った対応をしていくことではないかと考えておりまして、今後村内の販売店の方に協力をお願いしてまいります。またちょっと話はそれるかもしれませんが、筑波バスではこの春から国県上田市の補助を受けて、低床低い床ですね、低床の EV バスを青木線で運行開始するというふうにお聞きをしております。この低いステップの電気バスは障害者のみならず、小さなお子さんや高齢者にも乗降しやすく、環境にも優しい乗り物となっておりますので、こうした取り組みが少しも広がっていくよう後押しをしてまいりたいと考えております。以上です。
酒井議員。
はい、いくつか新たなことを考えていただいたということで是としたいと思います。ともかく障害者に対して の配慮をきめ細かくお願いしたいというふうに申し上げておきます。議長、順次過ぎてしまいましたが、このまま続けてよろしいでしょうか。はい、だいぶ伸びてしまいますが、
所定の所有時間内で収めていただければよろしいです。
早口でいきますが、
はい
はい、続いて障害者の医療費窓口無料化について質問いたします。一昨年12月議会でも取り上げましたが、その際には住民福祉課長から現物給付を行うには電算システムを構築する必要があり、300万から400万円の費用がかかる、また現物給付した場合には国保のペナルティ約10万円の対象になる可能性がある、したがって実施するのは難しいとのご答弁をいただきました。改めてお聞きいたします。システム更新料300万円何がしと、ペナルティ10万円、それ以外には実施できない理由はないということでよろしいでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。障害者の医療費窓口負担無償化につきましては、議員おっしゃるとおりシステム改修費が多額になるということもそうですけれども、それに伴いましてですね、医療費の窓口負担無償化に伴いまして医療費が増大するということがあります。現在窓口負担無償化を行っております。例えば児童について言いますと、無償化前の令和4年度と無償化後の令和6年度を比較しますと、福祉医療費は約 1.6 倍、一人家庭の親につきましては福祉医療費で 1.3 倍というふうに増加しております。以上のようにですね、無償化をするとですね、システム改修費用も当然かかるんですけども、やはりその後の医療費が増加して、財政負担が大きくなるということが理由でございます。
酒井議。
はい、理解をするところですが、増大するのは、この後申し述べますけども、医療機関にかかるのを差し控えていた、窓口無料化でないために差し控えていた、それが要因ではないでしょうか。つまり、無料化することで、躊躇なく医療機関にかかれる、そういう道を開くことになるのではないかと思います。それでは次ですが、さて、ただいま申し上げました同じ一昨年12月議会で村長からは次のようなご答弁をいただきました。県内で現物給付をしているところは今のところないが、人に優しい村づくりの中では考えていかなければならない課題だと思っている。確かに村長おっしゃる通り、長野県で実施している事態は今のところございません。 横へ習えの考えではいつまでたっても実施は見通せません。ところが長野県以外ではすでに実施しているところがいくつもあるということは村長ご自身もご承知のことかと思います。かつて村長がお勤めになっていらっしゃった埼玉県全市町村で重度心身障害者医療費として身体障害者手帳1級から3級療育手帳 AB に加えて精神障害者保健福祉手帳 1級2級所持者を対象に現物給付を実施しております。以前にも紹介したことがございましたが該当する障害者の声をここで改めてお聞きいただきたいと思います。障害者医療費は窓口で一旦支払って何ヶ月かの後口座に振り込まれる。だから持ち出しということはないのだけれどそれでも実際に医療機関にかかるときには現金が必要になる。自分は障害があって働けないのでお金は家族に出してもらわなければならない。そうでなくても障害があって家族に負担をかけているのに医者に行くからといって余計にお金を出してもらわなければならないのは何とも心苦しい。少しくらいのことでは医者に行かないように我慢をしてしまうこともたびたびある。子どもの医療費が窓口無料になったのだから今度は障害者の医療費についても窓口無料化されるのではないかと本当に期待し心待ちにしているという切実な声です。これは先ほどの課長答弁にも相対するものだと思います。障害者の医療費窓口無料化について課題だと捉えていただいている村長あるいは住民福祉課長としてこの声にどのように答えていただけるでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。障害者団体の方また障害者の方からですね、窓口負担無償化についてのご要望があることは十分承知しております。でこれにつきましてはですね、非常に重い意見だというふうに考えております。ただですね、先ほど議員おっしゃったように、まだ窓口負担無償化、現物給付やっているところが一つもないという現状、先ほど申し上げましたように、村の財政状況等を考える中でですね、すぐに実施することはなかなか難しいと思います。ですが、長野県といたしましても、令和4年度からですね、福祉医療費につきましてはですね、障害者ということではないんですけれども、例えば子どもの対象者拡大ですとか、今中学3年生まで拡大しております。またこの4月からはですね、令和8年の4月からはですね、精神保健福祉手帳所持者の入院費について今まで助成対象になっていなかったものを助成対象するような改正も県で行います。このようには少しずつありますけれども県といたしましても制度改正が進んでおりそれに伴いまして村もですね、合わせて制度の拡充を行っておりますので今後もですね、県にですね、以上の要望につきましては要望していきますとともに県および他の市町村の動向等を引き続き注視してまいりたいと思っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、村長の以前の課題として問われているというお答えとともにただいま課長の方からは非常に重い問題だというふうに捉えるということをおっしゃっていただいたことについては大変ありがたいというふうに思いますが内容的には県の動向待ちということであります。青木村では子どもの医療費窓口無料化を他の自治体に先駆けて実現してきた誇り高い実績があります。障害者医療費についても他の自治体の様子見にならず一歩先んじた福祉政策を行う時ではないでしょうか。そのことを強く要請しておきます。次に障害自社やその家族の相談の場が本村ではどのように設営されているのかお聞かせください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。障害者ご本人の方または家族の方からご相談等があった場合にはですね、役場の中で相談を受けましてその中で障害の各種手当サービス等の説明を行います。またその場で解決できないこと等につきましては継続して相談に乗りながらですね、一緒に考えていくとともに、関係する機関等と連携しながら支援を行います。また障害者の地域における総合的な相談支援の窓口であります上田地域基幹相談支援センターでも障害者ご本人ご家族の方との相談に対応し関係機関と等連携を図った支援を行ってまいりますので必要に応じてですね、村としてもですね、こういった基幹センター等と情報提供を行いながらですね、連携して支援を行っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、 いずれの場合もこう相談が1対1という形なのかなというふうに思われます。そしてまた、障害者あるいはそのご家族からの申し出によって相談を受けるという形が主かなというふうに今感じたところです。私は以前現場にいた当時、障害児学校に勤務をしていたことがございました。保護者の皆さんの多くは毎夕お子さんの登下校に付き添って見えます。そうした際、お子さんを学校に預けた後、あるいは下校するお子さんを待つ間、保護者同士が三三五を集い情報交換をし、悩みを聞き合い勇気づけ合っている様子を目にすることが日常でした。そうやって障害のあるお子さんの保護者が集う時間は大変有意義で価値ある営みであったと感じています。障害のあるお子さんを持たれたご家族は、ともすればそのことが独り言と見られ孤立しがちであるように思われます。そうではなく、村民みんなのものにし、みんなで考え合ったり、保護者同士が悩みや課題を共有し合ったりできる場を村の中でも設けていく必要があるのではないでしょうか。村のお考えをお聞かせください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。障害の方、障害を持ちの方、また家族の方の横のつながりとしての、まあ、そういった場につきましてはですね、青木村には議員ご指摘のように今ございません。ただ上田市にはですね、まあ、家族会等がございますので、そういった会の集まり等の、まあ、参加の案内等、役場や先ほど申し上げました、基幹相談支援センターとかさせていただいております。そういった場を活用していただいてですね、横のつながりを持っていただくような形で、今は考えております。青木村として今後、まあ、一切そういった場を設定しないということではございませんけれども、今時点ではですね、なかなか、難しいかなと思っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、上田市にあるそうした取り組みに対してはぜひ紹介といいますか、そういったことを広げて誰もがそういったところに利用できるようにしていただきたいと、同時に本村においてもぜひともそういう場を気軽に集まれる場を設定していただきたいと思います。障害者個々の情報についてはプライベートな問題として伏せられがちであり、当事者のご家族同士が自ら情報を共有し交流の場を立ち上げることは困難です。まずは情報を持っている村が主導してそうした場を設けることからぜひともスタートしていただきたいというふうにお願いしておきます。次です。成人された障害のあるご子息、とりわけ知的障害を抱えたご子息がいらっしゃるご家庭、親御さんにとって最大の関心事、気になっていることは親御さん亡き後のご子息の行く末です。成人された障害のある方の一人暮らしや一人立ちのための支援を村ではどのように行っているのかお聞かせください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、それではお答えいたします。障害をお持ちのご本人ご家族の方から、まあ、お話をお伺いいたしまして、まあ、本人ご家族の方がどういった希望があるのか、まあ、どういった支援を必要としているのか、またこちらとしてですね、行政としましてどういった支援が行えるのかを一緒に考えます。グループホームを利用して一人暮らし等を希望している方につきましてはですね、相談支援事業者にサービス支援計画を作成してもらいます。また就労を希望している方につきましては障害者就業生活支援センターハローワーク等が連携して支援を行います。一般企業への就労を目指す就労支援、一般企業での就労が困難な障害者に対し生産活動や職場体験の機会を提供し就労に必要な知識能力の向上を支援する就労継続支援があり、青木村にはクロスロードが就労支援事業所であり、村といたしましても公共施設等の清掃委託を行ったりバームクーヘン等の生産物の道の駅での販売等の支援を行っております。すみません、先ほどの議員の質問のちょっと補足をさせていただきたいんですが、障害者の横のつながりを持てる場の設定、青木村ではないというお話をさせていただきましたが、ただ一点ですね、今議員をご存知のように青木カフェというのを行っております。ここは別に障害者の方、障害者のご家族の方を排除するわけではございませんし、そういった方に積極的に参加していただいてつながりを持っていただくことも可能ですので、そういった場も今現在としては活用していただければと思います。以上でございます。
酒井議員。
青木カフェ の活用については、大変ただいま取り組みが盛んになっているということで象徴しております。そこに障害を抱えた皆さんが参加しろということが 現実的にどうなのでしょう、できるような状況でしょうかね。そうだったらばいいと思いますけれども、やっぱり言うなれば青木カフェのような障害者版というようなところをぜひ取り組んでいただきたいというふうに思うところです。ご自身で判断することが難しい方について、成年後見制度がありますが、法定任意両者合わせ、この制度を活用されている方は村にどのくらいいらっしゃるか、村としての実情を把握されているでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。成年後見制度は障害等によって物事の判断をする能力が十分でない方につきまして、本人の権利を守るため支援者を選ぶもので、本人が判断能力を有するときに前もって後見人となることを定めておき、本人の判断能力が不十分になったときに後見人が本人を支援する任意後見と、本人の判断能力が不十分な場合に家庭裁判所等が後見人等の支援者を決定する法定後見があります。村ではですね、県域で実施しております成年後見制度セミナーについて広報誌で案内するとともに、3月には村の民生委員さんや一般村民を対象にセミナーを開催する予定しております。またご質問にありました成年後見につきまして、村で把握している人数は現在2名でございます。以上でございます。
酒井議員。
カントリーロードへの入居についてはどうでしょうか。先ほど若干説明がございましたが、希望すれば入れる状況にあるのか、どのような手続きによって入居できるのか、様子をお聞かせください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。カントリーロードはですね、現在定員が7名で、現在7名入居しておりますので満員室でございます。入居している方につきましては、年代は20代から60代でございます。もし入居を希望する方につきましては、事前に支援会議等を行い、空きが出た場合にはですね、施設等と面接を行った上で、施設の入所判定委員会等での検討を行った上での入居となります。以上でございます。
酒井議員。
障害のあるご子息を抱え、行く末に見通しが持てず右往左往されている方も少なからずいらっしゃるように思います。そうした方々が情報を共有し、将来に希望が見出せるよう村としての支援を厚くするとともに、先ほど申し上げました横のつながりが持てる場の設定をぜひとも発足させていただきますよう重ねて要望いたします。続いて、生活困窮者への支援はどのようになっているでしょうか。近年社会福祉協議会によるフードバンクの取り組みが力を発揮しているように思いますが、その利用状況並びに課題を教えてください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。フードバンク事業はですね、村の社会福祉協議会で地区の民生委員さんにお願いして希望を取ってもらい、必要とする家庭の家族構成や年齢等を考慮いたしまして、お米ですとか缶詰、カップ麺、トイレットペーパー等の日常生活用品を届けております。年に2月、6月、8月、10月、12月と5回実施し、人数等はその回によりまた変動いたしますが、おおむね40世帯人数にしますと100人前後の方に利用していただいております。直近の2月の配布実績につきましては37世帯で104人でございます。今後も支援を必要とする方に必要なものを届けることができるように社会福祉協議会と連携し実施しております。またフードバンクの課題といたしましては、フードバンクを希望する方の中にはですね、恥ずかしいといった気持ちでですね、なかなか希望を出せないと、こういった方がいるというふうに聞いております。こういった課題を克服するためにはですね、恥ずかしいことではなくて、必要なものは村としましてですね、支援をしているということを理解していただいた上で、例えば、物の受け渡しにつきましても、民生委員さんから直接自宅で 手渡してもらうということをやり方以外にですね、直接社会福祉協議会に自分で取りに行くとかですね、民生委員さんが届けるんですけども、直接手渡しではなくて、玄関と置き配をしてもらう等の方法での配布も現在取り入れているところでございます。以上でございます。
酒井議員。
はい、生活困窮者に対して、税制優遇支援金給付等によって支援していることは象徴するところですけれども、その他ただいまのフードバンクのような目に見える形での支援、あるいは村民が協力し合えるような支援を行っている例がありましたらご紹介ください。加えて今後取り組もうと準備していることがありましたら併せて教えていただきたいと思います。
尾根沢住民福祉課長。
フードバンク 事業以外の生活支援といたしましては、まあ、同じく社会福祉協議会で実施しております、まあ、生理用品を配布します四つ葉のクローバー事業、またはですね、低所得者世帯に対しまして、定理での生活福祉資金の貸し付け事業等がございます。まあ、議員ご指摘のように、まあ、住民税非課税世帯ですとか、そういった方に対するですね、給付金、あるいは生活応援券等の配布も、必要に応じて行っております。まあ、その他にはですね、まあ、これは最後のセーフティーネットと言われております、まあ、生活保護制度がありますので、利用必要な方につきましてはですね、申請の希望等相談に乗っております。以上でございます。
酒井議員。
住む場所に難儀し、村営住宅に入りたいと思うのだけれども、計画空き家になっていて入居申し込みができないと嘆いていらっしゃる方もいらっしゃいます。そうした方への住居の斡旋はどのようにされているか教えてください。
小林商工観光移住課長。
はい、議員おっしゃる通り、現在青木中央団地の建て替えを予定しておりまして、空き家につきましては、青木中央団地の空き家につきましては政策的に空き家としております。そんな中、生活困窮されている方につきましては、そういった問い合わせがあった場合はですね、やはり入られる方はそれぞれの事情があるわけですので、単に申し込み書というような書類の提出だけではなくて、ご本人から聞き取りをしてですね、ご期待に添えられるようでしたら、それも一つの視野には入れております。以上でございます。
酒井議員。
先ほど課長の方、住民福祉課長の方からお話がありました生活保護のことについてですが、その申請の実情はいかがでしょうか。生活困窮者が駆け込める相談できる場所はどのように整備されているのかお話しください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。生活保護申請につきましては、まあ、相談があった場合にはですね、役場の個室等で対応するとともに、本人の希望によりましては自宅にお伺いいたしましてですね、相談に乗っております。その後ですね、生活保護申請の意思がある場合にはですね、県の福祉事務所の職員を交えて、本人等の面談を行います。年間を通しての相談件数は数件ございますが、実際に申請に至る件数はあまりありません。ちなみに現在の、今日時点で生活保護受給件数は0件でございます。以上でございます。
酒井議員。
生活保護を特別なこととしてではなく、身近に捉えることができる環境整備はされているでしょうか。生活保護について案内したり説明したりするチラシ、これが役場窓口に用意されているのでしょうか。
尾根沢住民福祉課長。
はい、生活保護申請につきましてのチラシは特に、ございませんけれども、生活保護のしおりというものはございます。これは生活保護の相談があった方ですとか、民生委員会、社会福祉協議会、地域包括支援センター等からの情報によりまして、必要だというふうに把握した方で、このしおりを配布し、説明を行っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、上田市では、そして案内のチラシが用意されて、声をかければもらえるというふうになっていると聞いております。青木村としてもそうしたしおりが整備されているということでありますが、気軽に手に取ることができる案内チラシ等も作成していただくように要請をします。生活保護申請をする際、一番ネックになることは自家用車の所有についてです。山間地では自家用車が必需品であり、自家用車が手放せないがために生活保護申請を見合わせてしまう事例が多くあると聞いています。特別な事情がある場合、自家用車所有が認められることもあるようですが、こうした事例を教えてください。
尾根沢住民福祉課長。
はい、お答えいたします。生活保護を受給するにあたりましてはですね、原則といたしまして、まあ、利用しうる資産を活用することが要件となっております。ですので自家用車につきましても、まあ、処分するなどして生活のために活用していただく必要があります。ただ自家用車の所有が認められる場合も当然ございます。例えば通勤、通院に必要な場合、この通勤というものにつきましては、まあ、仕事に行くこともそうですけれども、まあ、仕事を探して、まあ、ハローワークに行く等の場合も含まれますが、こういった場合で公共交通機関を使っての、通勤、通院等ができない地域に、居住しているという場合でございます。いずれにいたしましても、個々のケースに応じまして、県の福祉事務所の方でですね、本人の状況等を把握した上で判断するものでございます。以上でございます。
酒井議員。
はい、以上2点目の質問を終えます。 3点目の質問に移ります。議会における IT 機器活用について質問いたします。高機能情報システム青木ネットワークが整備され、青木チャンネルを通して議会の様子が、ライブまたは録画で視聴できるようになりました。開かれた議会として、また議員のなり手を増やす上からも大変価値のあるルーツと考えます。一方、村民の方がこの番組をどれだけ視聴してくださっているのか気になるところです。各議会ごとライブ録画それぞれにどのくらいの視聴率であるのか教えてください。またその結果に対する見解もお示しいただければと思います。
塩沢事業推進室長。
はい、それでは青木チャンネルにおける議会放映の状況と視聴率ということでご回答申し上げます。本日も一般質問については生中継をやっているところなんですが、令和7年の6月議会から、定例会の模様を地上波11チャンネル青木チャンネルで放送をしております。現在の放映の状況ですが、開会日は村長の挨拶を後日収録で1回、一般質問につきましては当日の生放送と後日収録で1回、これはその一気にではなく議員さん2名程度で分けて1回放映、審議採決につきましては後日収録で1回放送しておるところでございます。で、視聴率についてなんですが、視聴率については一般的にはビデオリサーチという民間会社が、全国の家庭を抽出して、そのご家庭に専門の機械を出して視聴率を出しているという状況のようです。で、ケーブルテレビの番組単位でそのようなことは行っていないということでご了解いただきたいというところですが、開会日の村長の挨拶にもありました通りですね、議会の放送を見ているということはですね、担当している事業推進室にも多く寄せられている現状です。以上でございます。
酒井議員。
はい、議会中継、録画放映ということが行われているということですけれども、見過ごしてしまったり時間が合わずに見られなかったりする村民も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。また時間が経過してからあの時のあの議員の一般質問ではどんなことが話されていたのか改めてもう一度見てみたいと思うこともあるかと思います。そうした場合、視聴者がご自身の都合のいい時間に選んで視聴することができれば申し分ありません。青木ネットワークが軌道に乗った暁にはそうしたシステムも導入可能になると説明されていたように思います。実現の見通し並びにその開始時期をお伺いします。
塩沢事業推進室長。
はい、よろしくお願いします。まず議会中継のそのアーカイブ放送についてなんですが、この3月25日竣工式の日から青木ネットワークの青木チャンネルの中でそのテレビがインターネットにつながっているという条件前提になるんですが、青木ライブラリーというコーナーができます。そのコーナーの中で令和7年6月以降の議会中継、放映された内容が中心となるわけですが、そちらが好きな時に好きなタイミングで好きな内容を選べるというサービスが始まります。合わせてですね、過去の上田ケーブルビジョンさんの方で放映をいただいた番組を、全てではないんですが放映できるものはそのライブラリーに格納される予定です。合わせまして広報青木の過去のものですとか、令和8年4月以降の予定なんですが、文書配布で各ご家庭に配布される文書をですね、こちらでなくしちゃったというようなことがあろうかと思いますので、PDF 等で加工してご覧いただけるような状況を作りたいと思っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、ますます便利になっていくかなと思います。ぜひよろしくお願いします。昨今議会運営においても IT 機器を活用した事例が多くなってまいりました。近隣自治体における IT 機器の活用状況を教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、お答え申し上げます。県の町村議会議長会とそれから 村独自で隣接の自治体に確認をしました。令和6年度の状況でございますが、全58町村中まず一つとしまして、全議員を対象にしたタブレット端末を導入しているのは22町村でございまして、隣接自治体では上田市、東御市、長浜町、尾身村が導入してございます。続いて2つ目としまして、会議録の作成における音声認識システムを導入しているのは19町村で、隣接自治体では長浜町と筑北村。3つ目としまして、押しボタン式による電子評決システムの導入では隣接自治体を含めて榊町のみ。4つ目としまして、インターネットによる会議録検索システムの導入は9町村で、隣接自治体では上田市、東御市、榊町。5番目として SNS ソーシャルネットワーキングサービスでございます。主に X、Twitter、Facebook 等でございますが、こちら議会情報の発信については7町村で、隣接自治体では上田市。6つ目としまして、オンライン会議システム、主には Zoom、Teams、Skype 等でございますが、こちらの導入は12町村で、隣接自治体では長浜町。7つ目としまして、グループエアやビジネスチャットの導入は16町村で、隣接自治体では上田市、東御市、長浜町、榊町という状況でございます。議会においてデジタル化は事務の効率化だけではなく、住民に開かれた議会を実現するための重要なツールの一つであるというふうに認識をしております。以上です。
酒井議員、
詳しく調べていただいてありがとうございました。2年前青木村議会では2022年の3年前ですね失礼、2022年の11月から翌年6月にかけて青木村議会デジタル化検討委員会を立ち上げ、 IT 機器とりわけタブレットパソコンの導入について検討したことがございました。2023年3月31日付で議長宛に答申を作成し提出するとともに、村長にもお渡ししお目通しいただいた経緯がございます。当時村長からは、議会におけるタブレットの導入よりも先に村民の暮らしや福祉に直結する施策を優先したい、周りの市町村の多くが取り入れるようになった時点で検討したい旨のお話がございました。私は村長の当時のこのご判断は至極妥当であると受け止め支持しておりました。一方、議員としてお金をかけずにできることは始めていこうということで、議員間や事務局との文書での連絡を少なくし、メールで事足りるものはメールのみの情報発信やり取りで済ませるように努めてきました。以来3年が経過し、周囲の環境も当時とは変化してきているように思います。すでに導入済みの長浜町の議員からは、印刷物が格段に減ったのは事実だと聞いております。村として議会における IT 機器とりわけタブレットパソコンの導入についてどのような見解見通しをお持ちかお聞かせください。
北村村長。
ペーパーレスについていろいろご協力いただいておりましてありがとうございます。IT 機器の導入、タブレットの導入、まあ、これは時の動きだろうなというふうには思っております。すでにですね、メールの一本化、あるいは全協議会におけるオンラインの会議、等々すでに裏では始めております。今回ですね、情報通信のネットワーク高機能化をいたしまして、もうこういうことが本当に村民の多くの皆さんが活用できているんだなということを実感しております。まあ、村でも議会でもですね、この議会が生中継あるいは録画で放送されるということで、本当に村民と皆さんと議会が身近になっているというふうに確認をしております。まあ、財政問題もありますけれども、まあ、時の流れというふうに申し上げましたように、まあ、これを使って、まあ、さらに今いろんなことができるということを期待していたいと思いますけど、まあ、一方ではそのセキュリティの不安とかですね、まあ、いろんなことも考えていかなければならないというふうに思っております。まあ、先進事例を調べましたところ、岩手県の平泉町では、導入にあたりまして議会が先導して、先進地の視察調査を研修したと。で、議会で、初期定条例の改正などを行ったということで、この初期定とかそこ結構難しいようで課題もあるようですね、ということを確認しているところでございます。 まあ、今後議員の皆様方の意見をまあ尊重してまいりたいと思っております。ただ今佐賀議員が長町というふうにおっしゃいましたけれども、私も近隣の、既に導入している市町村の議会議員さん関係者、まあ、村の職員も含めてですね、伺ったところなかなか全部が使いこなせてペーパーレスになるには時間がかかるし課題もありますねというようなお話もいただいております。まあ、そういうことを踏まえまして、まあ、一つの流れであります、まあ、いろいろ効果もありますこの導入について議会の皆さんと一緒に検討してまいれればと思っております。
酒井議員、
前向きなご答弁ありがとうございました。最後に一点、こうしたものを導入するにあたって国からの補助金そういったものはあるのでしょうかないのでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、国との補助でございますけれども、議会が単独で IT 機器タブレット等を導入するための国の補助金はないものというふうに理解をしております。まあ、しかしながら地方自治体全体としてのデジタル化という観点の枠組みの中では議員さんも含めた中で国からの交付金を財源とした IT 機器の導入補助金を申請するというようなメニューとしてあるものというふうに理解をしております。ただ非常にハードルが高くてですね、当然国の補助事業ですので事業計画の策定ですとか事業の実績等を求められるところでございます。まあ、具体的にはですね、KPI ですね、の達成度、具体的にはペーパーレス化率がどのくらいになったか、要は紙の印刷枚数がどのくらい減ったかとか、あるいはコストの削減額、印刷代、郵送代、職員、議員さんの製本作業等の削減がどのくらいかとか、あるいは公開のスピード、例えば議事録の公開までの日数がどれだけ短縮されたかとか、そういった実績の報告が必要になってまいりますし、さらには活用状況の定性評価というのがありまして、これは議員の利用率、あるいは各会、委員会等の開催の実績、また住民の皆さんからの議会が見やすくなった等のアンケート結果など、導入後の調査もいくつか求められるというふうに理解をしております。またそもそも申請しても補助事業の採択に至らず、周辺の市町村なんかもお聞きしても一材によって導入している実情がかなり多いというふうに聞いておりまして、この補助事業を活用するのはかなりハードルが高い事業というふうに認識をしておりますので、今後議員の皆さんのお考えを十分にお聞きしながら協議検討していく必要があるものと理解をしております。以上です。
酒井議員、
いろいろありがとうございました。状況を見極めてすぐに絶対にというふうには申しません。財政のことも終わりでしょうし、そうしたことも鑑みながら、しかるべき時期に導入の検討をいただくようにお願い申し上げ、以上3点にわたりました私の質問を終わらせていただきますが、残りあと3分ということで、5分でピッとなんか変な音が鳴って赤い表示がつくようになり、私としては赤い表示これで2度ついたわけですが、できたらせめて黄色くらいにしてもらいたいなというふうに思いながら、以上をもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。